詩編の103編です。いつものように私が奇数節を読みします。皆さんは声を合わせて偶数節を読みください。詩編の103編です。では一節から、お読みします。ダビデによる。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。
我が魂よ、主を褒めたたえよ。主が打ち消したかったことを何一つ忘れるな。
主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、
あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠を与えて、
あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。
主はすべて虐げられている人々のために正義の裁きを行われる。
主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。
主は憐れみ深く泣かせるため怒るのも続く恵みに語りある。
主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。
私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに憎むこともない。
天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。
被害者の自社から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されている。
父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。
主は私たちの成り立ちを知り、私たちが父に過ぎないことを心に留めておられる。
人の日は草のよう、野の花のように咲く。
風がそこを過ぎると、それはもはやない。その場所すらそれを知らない。
しかし主の恵みは常しえから常しえまで、主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び。
主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及び。
主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める。
主を褒めたたえよ、御使いたちを御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある人たちよ。
主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ。
主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主の注ぎられるすべての心で我が魂を、主を褒めたたえよ。
103編はこの神の恵み深さや憐れみ深さを覚えて、この神を褒めたたえている詩編です。私のうちに、一節にあるように、私のうちにあるすべてのものよって。その理性で、知性で自分のその魂に向かって、これ命令してるんですよ。我が魂よ、主を褒めたたえなさいって。だからその頭を働かせて、自分の意志で、自分の魂に対して、この神の素晴らしさを思い起こさせて、神がどれだけ良いことを私にしてくださったのかということを思い起こさせて、そして魂が神を褒めたたえるように、そのすることはできるんですよ。で、なぜその神を褒めたたえるのか、主を褒めたたえるのかというと、その良くしてくださったことを何一つ忘れないからですよ。で、何をしてくださったかというと、2、3で書いてあるように、また4節にも、ごめんなさい、3節、4節、5節で書いてあるように、すべての咎を許し、すべての病を癒し、あなたの命の、あなたの命の命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされるって。あなたの若さはわしのように新しくなる。もちろんこれは、その今与えられる約束でも半分ありますけども。でも、私は病を負うし、病気になることもあるし、で、その、これから先、私の若さはわしのように新しくはならないですよ。どんどん私のこの肉体というのは劣化していくだけですから。でも、その神が、まあ、イエス・キリストがもう一度ここに戻ってこられるときに、地上に。その時には、私の体は贖われていて、新しい体を着ていて、そしてわしのように新しい体、疲れることのない、その体が与えられてるんですよ。 そしてそれはもう病を知らないんですよ。私の魂は、私の命は、その穴、永遠の滅びから贖い出されてるんですよ。イエス・キリストの、イエス・キリストの十字架によって。で、神は7節にあるように、ご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされたと書いてあります。イエス・キリストは私は、道であり、真理であり、命だというふうにおっしゃいました。新約を知っている私たちにとっては、この神が表してくださった道というのは、そのイエス・キリストなわけですよ。見業というのは十字架の技ですよ。その十字架の技によってイエス・キリストが行ってくださった正しい技によって、そのイエス・キリストが私たちの罪を全部負って、苦しまれて十字架にかかって死んでくださったという、この贖いの技を信じる信仰によって、私は神から正しいと認められるんですよ。なので、神は憐れみ深く情け深くて、怒るのに遅くて恵み豊かで、そして絶えず争ってないし、いつまでも怒っておられないんですよ。それはイエス・キリストを信じる信仰によるというか、イエス・キリストが私の罰を負ってくださったからです。いつか神は、そのすべての人を許容するようなことではないです。すべての人にイエス・キリストがその地上で王になるので、すべての人に恩赦を与えるとか、そんな話ではないです。私たちの罪に従って私たちを扱わないで、私たちの咎に従って私たちに報いをしないのは、なぜかというと、イエス・キリストを信じる信仰を持っている者たちには、その義を与えているからです。だから、11節にあるように、その御恵みは主を恐れる者の上に大きいんですよ。で、人の一生というのは、そのもう一瞬で、風が吹いたらそこで亡くなってて、その場所すらも知らないって。でも神の恵みは17節にあるように、とこしえからとこしえまで永遠にこの神の恵みは続くって。だから、この恵みを注いでくださる、大きく豊かに注いでくださる神を褒めたたえるべきなんですよ。良いものを受ける資格のないものに神が良いものを与えてくださるという、この恵みを褒めたたえるんですよ。神の恵みを。そして恵みを施してくださる神を褒めたたえるんですよ。主を恐れる者の上に、この神の恵みは豊かにあるんですよ。主の契約を守る者、その戒めに心を止めて行うものですよ。信じたら、神に応答したいという思いも同時に与えられるはずなので、信仰と行いというのは、行いにはよらないんだけども、行いのない信仰というのもないんですよ、また。行いは先行しませんが、神の恵みを受ければ受けるほど、神に対するありがたいという、本当に神に感謝するその思いが豊かになるので、神に対するその行いというのがついてくるはずなんですよ。ついてこないから私たち悩むんですよ。だから祈るんですよ。そしたら神が力を与えてくださるんですよ。そしたら神に応答できるようになるんですよ。神の力によって。そして神を褒めたたえるわけじゃないですか。こんな私にもこのようなその力を与えてくださったって神は本当に恵み深いって。御使いたちであったとしても、主のすべての軍勢も、すべて作られた者たちを、神は、神の恵みはまた神は、恵み深い神は、褒めたたえられるべき方なんですよ。誰にとっても神は恵み深くて、誰にとっても神は唯一褒めたたえられるべき方ですよ。だから特に義と認められて、その契約の中に入れてくださってて、主を恐れる、その信仰が与えられている私たち、また聖霊によって新しく作られた私たちは、特に、主を褒めたたえるべきですよ。なぜ褒めたたえられるかというと、主の恵みは、とこしえから、とこしえまでだからです。で、具体的に、どんなことかというと、個人的な体験がいっぱいあるはずなんですよ。だから、二節にあるように、我が魂を、主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなというところに戻っていくわけですよ。神の恵みをその握っている限り、その味わっている限り、私たちは神を褒めたたえるネタに尽きないんですよ。神に近づけば近づくほど、自分のその出来なさ加減というのが分かってくるんですよ。自分の出来なさ加減が分かれば分かるほど、神の恵みの大きさというのがもっと分かるようになるんですよ。こんなにできないのに、神は私のことを愛しておられて、忍耐を持って良いものを私に与えようとしておられるって。 それを受け取りさえすれば、信仰によって、神がそれを必ずなしてくださるというその信仰によって受け取ると、私に力が与えられ、神が願っておられることを、その、行っていくことができるって。そして、いつかこの肉体は、その、あがなわれて、栄光の体が着せられるんだって。そこにまで私たちのその考えが及ぶときに、どんなその日常生活の中でも、神を褒めたたいていられるはずですよ。このことを覚えているんですよ。そして神の恵みを感謝するんですよ。神がしてくださったことをまた約束してくださっていること、これから先に必ず成し遂げてくださると神が約束してくださっていることを、イエス・キリストに会って、思い起こしては神を褒めたたえ、神に感謝するんですよ。毎日エキサイティングなはずです。この方に会って。そのような歩みをしていくことができますように。